おはようございます。先週から九州は梅雨に入りましたけれども、今日はまた蒸し暑いですね、日ですけれども、まあその雨の中、先ほどもお祈りで触れましたように、月火と2日間にわたって私はキリスト教会館と西区にあります街道が新しくなったばかりの西福岡教会を会場として行われた新任オリエンテーションに出席してきました。九州教区の教師としてのしてですね、改めて歓迎していただきまして、また九州教区の取り組みや課題について学んでまいりました。最初の開会礼拝が多田玲一牧師でして、そのですね、多田先生を司会者の人が紹介するときに思わずですね、福岡女学院教会の多田牧師と紹介してしまいそうになりましたがとか言ってですね、熊本白川教会の多田牧師ですとか言ってですね、思わず笑いが起こっておりました。でまた今度その後にですね、私が新任として紹介されまして、福岡女学院教会に赴任してまいりました三本ですと言いましたらですね、おーとですね、どよめきが起こっておりまして、改めてですね、この福岡女学院教会がこの九州教区にとって本当に大切な重要な教会であるということをですね、改めて、そして多くの、人々に、教会員の方々、九州全体で祈ってもらっている教会なんだなということをですね、気づかされて本当に感謝でありました。さて、先週はこの教会の暦ではペンテコステと呼ばれるキリスト教の最大祝祭日の一つでありましたけれども、その1週間後の今日の主日も、まあ、それに次ぐ大切な記念主日であります。三位一体主日と呼ばれています。この三位一体とは何かと言いますと、それは、まあ、聖書が伝えている神様のことを表す言葉なんですね。聖書が伝える神様はただ一人の唯一の神様でありますけれども、しかし同時にその神様は父なる神様と子なる神キリストと聖霊なる神という三つの姿を持って私たち人間に愛を持って関わってくださるというんですね。まあ、今日の聖書箇所にはまさに父なる神様のこと、キリストのこと、聖霊のことがこうですね、複合的に重ね合わせられながら語られていたと思います。この3つの、まあ、神的神様の姿の関係を表した言葉が、まあ、三位一体というですね、言葉なんですね。でもあんまり世間ではですね、使われたりしますけれども、この三位っていうね、これはもう三位と書いて三位と読むわけですが、これは決して三番目とか第三位ということではありません。三つの位格というですね、位というのは位の位で、格っていうのは人格の格という字を書きまして、位格、三つの位格であると。まあ、これも聞き慣れない言葉ですね。位格なんて言葉あまり日常では使われない言葉ですけども、これはまああるラテン語の言葉を、まあ、苦肉の、もう悩んで悩んでこういう言葉に訳したんですね。でそのラテン語の言葉は何て言ったかというと、ペルソナっていう言葉です。でこのペルソナって言葉は皆さん日本でも結構知られているんじゃ、映画になったりですね、小説のタイトルになったりしている言葉ですね。これはもともとは仮面という意味です。仮面です。オペラ座の怪人が仮面をかぶってますけども、あれがペルソナなんですね。ペルソナですね。もともとはですね、ギリシャの舞台劇で、まあ、パントマイムですよね。一人の人が太陽の仮面かぶったり、で次は月の仮面をかぶったりとかですね、いろんな仮面をかぶって一人の人がいろんな役を演じる、仮面によって役を演じ分けるというね、そういうことがあったんですね。それがもともとのこのペルソナ、つまり 神様が3つの仮面を持っているんだっていうことを言ってるわけです。もちろんそれは一つの例えとして なんとかその神様の神秘を伝えるために例えとして使っているわけですけれども、まあ、なかなかうまい例えだなとこう思うんですね。ちょうど一人の役者が三つの仮面を使い分けて三役を演じるように、聖書の神様はもともとはお一人なんだけれども、父なる神様という姿、子なる神キリストという姿、そして聖霊なるお姿、そういう三つをですね、まあ、演じるっていうのはちょっと違いますけれども、本気に、まあ、演じるってわけじゃなくて、それはもう本当に真実にその3つの姿で私たちに愛を持って、そしてしかも人格的に関わってこられるということなんですね。つまり愛の意思を持って私たちと関わるです、ね、人格っていうのはそういう、私たちが本当に愛を持って関わってくださっているなと、そう思えるような形で関わってくださる、これが人格、聖書の言う人格ですね。そういう形で関わってくださっているということですね。まあ、ただ人格というときに、父なる神様とかイエス様が人格的だっていうのは分かるんですけども、ちょっと聖霊が人格的だっていうのは私たちちょっとですね、今一つピンとこない、霊的なものが人格って言われるとですね、ちょっと分かりにくいかもしれません。まあ、今日の聖書箇所でもちょっとそのことはですね、今日の聖書箇所からはちょっと伝わりにくいかもしれません。ただ他の福音書の中で、特にですね、ヨハネ福音書の中でイエス様がですね、弟子たちに聖霊のことを話すときに、私に代わるもう一人の助け主をあなた方に送ると、こう約束されている場面があります。イエス様はここで聖霊のことを一人の人格として、助け主としてですね、はっきりと弟子たちにですね、こう語ってるんですね。で、この聖霊が助け主であるっていうことを考えるときに、遠藤周作という作家がいますけれども、まあ、カトリックの作家なんですが、私とても大好きで、いろんな本ですね、彼の本は読んでるんですけども、この遠藤周作がですね、こんなこと言ってます。神様はどこか中空に浮いた絶対的なものとして、劇的に私たちを窮地から救い出してくださったり、どこか遠くで私たちを見守って、またどこか遠くから私たちに何かを命じられるという方であるというのではなくて、ということよりも、聖書が告げる神様というのは私たちのそばにあって、そっと背中を押してくれる方である、そっと何か目の前の大切なことに向かって手助けしてくれる方である。まあ、言ってみれば、体の不自由な人がですね、何かこう重い荷物を背負って階段を登んなきゃいけないっていう時に、そっとその荷物を手助けして運んでくれるような、本当に目の前の必要なことに対して手助けしてくれる、それが聖書の伝えている神様なんだっていうことをですね、まあ、遠藤周作は言ってるんですけども、これがまさにこの聖霊が助け主であるということを考えるときに、あ、そういうことなんだなっていうですね、大切な、まあ、考える上で、この助けとなるイメージだと思うんですね。そしてまたそれは、私たちがじゃあ聖霊に満たされると聖書は言ってるけども、その聖霊に満たされるっていうのはどういうことなのかっていうことを考える上で、まあ、大切なことを言っていると思うんですね。すなわち助け主である聖霊に満たされた私たちは、その喜びと平安の中で助けていただいているという、ね、手助けを受けているという、その実感と感謝の中で、その愛に押し出された私たちが今度は誰か、本当に日常の生活の中で本当に悩んでたり苦しんでたり困っている、その人のにそっと手助けできるような、そういう一人一人となっていく、あるいはそういう教会となっていく、それが本当の意味で聖霊に満たされた教会であり、その一人一人なんだっていうことだと思うんですね。でですね、先週の礼拝の中でも、まあ、私はちょっと三位一体のことに触れまして、でこの神様ご自身が多様であるけれども一つであるっていうね、いや多様であるからこそ 一つとなることができるんだという真理を自ら体現してくださっている。それがこの三位一体という神様の、まあ、この神秘というかお姿なんだ、聖書の伝えている神様なんだっていうですね、まあ、そんなことをですね、まあ、話させてもらったんですけども、まあ、その後ですね、あるあの若いあの学生がですね、私のところで来られてですね、こんなことを言ってくれたんですね。先生の今日の話は今の世界の大切なテーマの一つである LGBTQ のことを考える上でも大切なメッセージだったと思います、まあ、その言葉通りではないんですけども、まあ、そんなことを言ってくれたんです。 LGBTQ って皆さんお分かりに、今もうテレビでも取り上げられているのでお分かりだと思うんですけども、まあ、性的マイノリティというね、性的少数者の方々の総称ですね。まあ科学的にはもうあの学校とか教育の世界ではもう当たり前のことになってますけども、人間っていうのはもう単純に男女で分けられない、さまざまな性がある、グラディエーションがあるんですね。もうこれも当然あるんだっていうね、性は多様であるっていうことがもう認められています。まあ、けれどもそのような多様な性自認を持つ人々の多くは世間からですね、そのような自分を一人の人格として認めてもらえない、でその差別に苦しんできた、そのことに社会全体で真剣に向き合い、そのような人々の人格を大切にし、人格的に互いに助け合ってつながり合っていく、それが今のですね大切な、まあ、この人格的っていうのがやっぱ一つのポイントだと思うんですけども、人格的に向き合っていくっていうね、それが本当一つの今の社会のテーマだと思うんですね。そのことを無視はできないですね。でその時に聖書の神様が多様でありながら一つである、いや多様であるからこそ一つであることができるっていうことをご自身で表されているっていう、この神の三位一体という真理は、この、まあ、LGBTQ の人々のような多様な性に生きる人々をその多様なままに一人の人格として、人格的にこの神様の愛をもって作られた大切な存在として、共にその人格を認め合い互いに助け合って生きていく、そこに私たちの社会が、そして教会が本当に豊かになっていくことを示しているということができると思うんですね。まあ、実は先週不思議なことがありまして、私はまさにそのような多様な性を自覚して歩んでおられる方々とですね、偶然あのお話しする機会が与えられたんですね。で最初に申しました九州教区の今のこの九州の教会全体が取り組んでいる課題の一つもやっぱりそのことなんですね。ですから私はですね、あのそのことを話そうと思って先週私はメッセージ語ったわけでは、そのことを考えてただけじゃないんですけども、学生からそういうふうにこうリアあのあの応答していただいてですね、あ本当に今あの 私自身もちゃんとそのことをちゃんと考えて学んで向き合っていかなければいけないんだなってことをですね、改めてこうあの神様から示されたようにこう思うんですね。まあ、実はですね、聖書にはむしろそのような性的多様性に対しては否定的であると読めてしまう言葉がいくつか見られるのであります。そして実際教会がそういう立場で聖書を用いてきて、そのような人々を一方的に差別してきてしまったという、まあ、残念な歴史があります。イエス様のことを考えたときに、イエス様は全ての人を差別することなく完全な愛を持って一人一人と人格的に向き合われた方であります。その一人一人と共に生きてくださった方です。そして今も聖霊を通してそのように関わってくださっている方であります。それが聖書の中心的なメッセージなんですね。けれども、まあ、この人間の世にあってその時代時代を生きた信仰者たちの中には、まあ、特に 人間の歴史っていうのはもう男性中心社会がずっとこう続いてきてます。特に日本という国は先進国と言われながらも女性差別の面で大変遅れている国だと言われてますけれども、そうしたことを考えたときに本当にそういう風潮に飲まれて、このイエス様の愛の高さ深さ広さを十分に理解できなかった信仰者たちがいるんですね。そしてそれは今の私たちにも言えることなのではないかと思うわけです。聖書の言葉を字面だけで解釈して人を差別していくような聖書の読み方はイエス様の愛に根ざす教会にふさわしいものではないと思うのであります。全ての人は神様に似せて作られたんです。つまり神様に愛されて、そして一人の神様と似た人格として作られた。そしてキリストの十字架によって全ての人は救われて生かされているんです。それが聖書が告げる人間観の中心であります。それと逆行するように、何かある一部の聖書箇所を取り上げてクローズアップさせて、そうしたですね、性的マイノリティの方々を否定、その全人格を否定したり一方的に断罪するとしたら、それこそは神様の愛に背く全く人格的ではない態度だと言えるのではないでしょうか。今日のですね、エフェソの信徒への手紙はパウロが書いた手紙ですけれども、まあ、この今日の箇所とは違いますが、パウロの有名な言葉に、私たちの信仰においてはもはやユダヤ人もギリシア人もありません、奴隷も自由な身分もものもありません、男も女もありません、というそういうですね、有名な言葉があります。ガラテヤの信徒への手紙の中の言葉ですけれども、全ての人が何人であろうとも、どんな身分どんな立場であろうとも、そしてどのような性であろうとも、全ての人は神様の愛される大切な価値ある存在であるという、イエス様の愛のメッセージを深く受け止めたパウロの信仰理解がここには深く示されています。まあ、そもそも多様性というときに、それは必ずしも性の多様性だけを言っているわけではないわけですね。多様な文化、多様な民族、多様な職業、そしてまた多様なハンディキャップというか、多様ないろんなにそれぞれが負っている重荷というか、身体的精神的ないろんなこの違いというか、そうした多様性の中で私たちは現に生きているのであります。その一人一人が神様に良しとして作られ愛され尊い存在であるということ、パウロはそのことを知ったんですね。そしてそれはパウロ自身がイエス様のそのような本当に深い愛によって自分が新しくされて自由にされて生かされた、その平安と喜びに生きていたからであります。それがクリスチャンなんだってことです。私たちはそのことを見失ってはいけないと思うんですね。まあ、最後にそのパウロがですね、今日の箇所の後半で語っている言葉に耳を傾けたいと思います。まず7節から10節ですけれども、私たちはこの御子においてその血によってあがなわれ罪を許されました。これは神の豊かな恵みによるものです。神はこの恵みを私たちの上にあふれさせ、すべての知恵と理解とを与えて、秘められた計画を私たちに知らせてくださいました。これは前もってキリストにおいてお決めになった神の御心によるものです。こうして時が満ちるに及んで救いの技が完成され、あらゆるものが頭であるキリストのもとに一つにまとめられます。天にあるものも地にあるものもキリストのもとに一つにまとめられるのです。私たちの中には、残念ながら私たち自身の中にですね、残念ながら神様を愛し隣人を愛することを妨げる大きな壁があります。自分中心となり、自分の考え方、自分の生き方、自分の価値観だけが絶対だというふうになってしまう。そして 多様性に満ちた現実を受け入れようとしない大きな壁があります。聖書はそれを、まあ、罪という言葉で言うんですね、まあ、罪っていう言葉も誤解されやすい言葉ですけれども、神様から的を外している状況、これが罪ですね。でその罪によって私たちは神様の愛から引き離されてしまう。私たちは罪の力によって神様を、そして隣人を愛することから離れていってしまうわけです。けれども、キリストによって、イエス様が来てくださったことによって、その私たちの中の大きな暗い黒い壁、罪は取り壊されたんだ。大きな壁が壊れて、神様の愛が私たちの心の中にパッと差し込んできた。その光が差し込んできたんですね。そしてその愛の光に押し出されて、私たちは自分が神様、こんな自分が、こんな弱い、欠け多い、罪深い自分が神様に愛されている。その恵みの中で、その愛に押し出されて、私たちは隣人を真実に愛する者へ。何かそっと、誰か悩み苦しんでいる、この世の中で生きづらさを覚えている、先ほども言いましたように、差別をされて苦しんでいるような、そういう人々にそっと、手助けできるような、手を差し伸べることができるような、そういうものへと回復していくんですね。それが本当に人間として回復していくということであります。パウロはそれこそは父なる神様の私たちへの恵みであると言うんですね。恵みっていうのはですね、本当には与えられないものが与えられたこと、これが恵みなんですね。許されないものが、パウロは許されない自分が許されたというその経験をしましたから、もう本当に恵まれ、自分は神様の恵みをたくさん受けているとそういう自覚に生きているんですね。皆さんはどうでしょうか。そういう自覚に生きているでしょうか。与えられないものが与えられているんだ、生かされないものが生かされているんだ、許されないものが許されて今ここにあるんだ、その恵みに満たされる、それが本当に私たちのですね、信仰の大きな鍵だと思います。神様に愛され、イエス様を通して罪許され生かされている、その恵みが分かってもなお心弱く、なかなか素直に愛の技に進んでいくことができない、互いに違いを受け入れ合って多様であるからこそ一つであるというその真理に生きることができない、そういう弱い情けない私たちがいます。けれどもそのためにイエス様は今度はそのことを重々承知の上で聖霊を送ってくださったんですね。聖霊なる神を、もう一人のイエス様に代わる助け主を私たちのところに送ってくださいました。聖霊なる神様は教会に働き、礼拝に働いて、御言葉を通して繰り返し私たちに働いてくださいます。聖霊点を通して私たちに繰り返し働きかけてくださいます。イエス様のことを思い起こさせてくださいます。どれほど自分がイエス様に愛されているかを思い起こさせてくださいます。パウロはそのことを13節で、約束された聖霊で勝因を押されることだと言います。そして今日の最後の14節で、この聖霊は私たちが御国を受け継ぐための保証であり、こうして私たちは贖われて神のものとなり、神の栄光を称えることになるのですと、こう言っています。私たちの人生の究極の目的は、みんなで共に神様の栄光を称えることです。多様なものが、多様なままに一つとなって、いろんな人々が共に集まって、神様を賛美する。その姿こそ神様が本当に喜ばれる姿です。ああ、人間を作ってよかったなって、神様がどこで思われるか。様々な違いがある私たちが、国の違いや民族の違いや、またいろんな性の違いを超えて一緒になって賛美している、その姿こそ神様見たいんです。それができるのが教会です。三位一体なる神様の恵みを受けて、多様であるからこそ一つである、豊かな教会を私たちはここから共に形作っていきたいと願います。お祈りいたしましょう。父、子、聖霊なる愛の神様、父なる万物の創造主なるあなたは、深い愛を持って 私たち一人一人を作り、良しとしてくださいました。キリストなるあなたは罪の世に来てくださり、十字架と復活によって私たちの罪をあがない救いの道を開いてくださいました。そして聖霊なるあなたは弱い私たちを助けてくださり、その道からによって私たちを新たに生まれ変わらせ、多様なものが一つとなって豊かに育まれるキリストの御体なる教会として支え導いてくださいます。どうか私たちがその恵みに感謝し、あなたの愛の技を様々な問題で苦しんでいる隣人をそっと手助けしていくような、そんな生き方を最後まで成していくことができますように、聖霊なるあなたで満たし守り導いてください。主の御名によって祈ります。アーメン。